あ、じゃあ、育種の方法までちょっとご説明しようかなと思うんですけど、
うんうん、
例えば、あの、いちごが、あ、大きくて甘いいちごを作りたいってなった時に、
うん、
じゃあそのいちごが作れる、まあ、親をまず決めるんですよ。母親と父親を。で、ほうほうほう、それを交配させて、
はい、
で、そうすると実がなるじゃないですか。
はい、
で、その実から取った種をまいて、
うんうん、
で、それを育ててみて、いちごをちょっとならせて、じゃあどれくらいの大きさがなるかなとか、じゃあどんな味かなっていうのを食べて評価して、うんうんうん、あ、これだったらいけるっていうのをどんどん探していくっていう形になる。
それも一回やって、なんかもうちょっとだなってなったら、もう一回種植えてみたいなのを結構繰り返すって感じですか？
あ、そうですね。じゃあまた別の組み合わせでやっていこうかっていうパターンもありますし、
うんうん、
あ、この子惜しいっていうのがあったら、じゃあこの子に、じゃあ惜しい部分を足せる品種はあるかなっていうので掛け合わせて、新たにこの組み合わさったのを作ってってっていう感じですかね。
下良くないといけないです。
いや、そうなんですよ。
え、実際食べて判断するんすか？
あ、食べます、食べます。
食べます。で、美味しいやつ、はい。いや、ただ甘いだけだったら、なんか数値で分かりそうですけど、美味しいか美味しくないかって結構難しそうだなと思って。
うん、そうですね。まあ、例えば、まあ、糖度測ったりとか、酸度測ったりとかもするんですけど、はい、まあ、実際に育ててるところを回りながら自分で食べて、あ、これは美味しい、美味しくないっていうのを自分で判断したりとか、あとは、あの、社内で食べてもらって、
はい、
どれが評価高いかなっていうのから、あ、じゃあこれは美味しいからじゃあ取っとこうかっていう感じで、あの、どんどん選抜をかけていくって感じですね。
へえ、これ僕絶対無理っすね。どれ食ってもうまいって言っちゃいそうだけど。選べないみたいな。
いや、でもやっぱ私もそう思ったんですけど、その、はい、どれでも食べても美味しいでしょって思うんですけど、やっぱ食べてみると、全然味だったりとか、あと匂いが違うんですよね。うん、あと食感？
ああ、匂いも違うんだ。
そうですね。匂いの強さだったりとか種類だったりとか、なんかちょっとミルクっぽい、なんか味とか香りするなっていうやつもあれば、あの、酸っぱかったりとか、
ほうほう、
あの、爽やかな匂いがするなっていう、結構多種多様なものが生まれてくるんですよね。
へえ、そう、面白いな。ミルクっぽい匂いするイチゴ食べたことないですね。
いや、でもなんか私もそれ食べて、あ、その最初に選抜した時に食べて、あ、これはなんだこの味はってなりました。
なんか美味しそうだなって思いましたけど。
とか、あとは、そう、時期によっても結構味の変動があって。
うんうんうん。
やっぱ暑くなると圧倒的に味が落ちるんですよね。薄くなるというか。
ああ、やっぱり、そうなんだ。
なので、まあ、暑くなっても美味しいものが、美味しい品種はどうすればいいんだろうなっていうのを検討したりとかもします。
あれってもう夏だと暑くて、もう栄養とか全部使っちゃうってことっすよね。
まあそうですね。あとは、あの、やっぱ夏バテをしてきますね、イチゴも。
ああ、そっか、もうそもそも
バテちゃう。暑すぎて無理って。いや、そうなんですよ。去年とかだと、もう、ハウス内とか42度とかになったんですよ。
42度それは、人入れないじゃないですか、
そんな。いや、もう、汗だくでした。やっぱその状態になっちゃうと、やっぱイチゴも本当に弱っちゃうので。美味しさとか、収量にも影響してきますね。
42度ってもう、ほぼ、なんか、不活化しちゃうみたいな。
そうですね。
酵素とか死んじゃいそうな温度ですけどね。
いや、そうなんですよ。
そっか。でも、基本、ビニールハウスの中で、そんなめっちゃ温度調整できるわけじゃないですね。
そうですね。まあ、あの、横を開けたりとかして、風は通すんですけど。
はい。
まあ、完璧には温度管理はできないですね。
風通すぐらいじゃ全然無理そうだな、
いや、そうなんですよ。
大変だな、それ。
うん、やっぱ今、はい、その北海道でやってはいますけど、北海道もほんと最近暑くなってきてて。
暑いっすよね。
こう暑さ対、いや、そうなんです。ちょっと暑さ対策は、すごい重要ですね。
僕、実家が北海道なんで。
あ、そうなんですね。
はい。夏、帰ったりすることあるんですけど。
はい。
もう、なんか涼みに行ってんのにめちゃくちゃ暑い時あって、むしろこっちの方が暑くねみたいな時あってい
や、ありますよね、
はい、すごいがっかりするっていうのはあるんですけど そっか、北海道でも42度とかになるんだ、ビニールハウスだと。
そうですね。外気温はまあ30何度とかではあるんですけど、うん、やっぱり太陽の光が当たると結構上がりますね。
うん、ちなみになんか前半の話の流れで言うと、土もやっぱ大事なんですよね。いちご作るときも。
あ、まあそうですね。でも、そう、うちは実は、はい、そう、いちご栽培には2種類あって、
はい。
土に植えるパターン。とあとは、うちの会社でやってるのが、高設栽培って言われていて。
高設？
高いに、設定の設？
ほうほうほう。
で、鉄パイプで、ちょっと高めの台を作って、で、その上にプランターを乗せて、で、そこに、なんだ、ココナッツの、この、もしゃもしゃしてるところあるじゃないですか、殻？
ココナッツ？
あ、そうなんです。ヤシの実の、
うんうん、
なんだ、殻のもさもさしてるところ、わかりますか？茶色い。
ああ、なんとなくわかります。
そう、それを、培地として今、イチゴを作ってます。
え？
ので、ちょっと、そう。
本当にココナッツ使ってるんですか？
あ、そうです。ココナッツの、この、皮の、あれを、土っぽくして使ってます。
あ、じゃあ、土じゃないんだ、そもそも。
いや、そうなんですよ。なので、ちょっと、収納とはちょっと関係ないんです。
全然関係ないですね。え、それ、全然知らなかった。でもなんか、見たことあるかもしんない。なんか、いちご狩り行った時とかになんか見たことあるかもしんないですけど。
確かに。いちご狩り、そういうとこあるかもし
ん
ない。
なんか高いとこから垂れ下がってるイメージがあって。
あ、そうです、そうです。
あれか。あれココナッツだったんだ。
そうなんです。あれの中身はココナッツなんです。
へえ、知らんかった全然。ココナッツにイチゴが寄生してるみたいな感じってことですよね。
そういうことです。
見た目。あ、そうなんだ、はい。でもそれが一番いい方法っていうことなんですか？
そうですね。やっぱりそのイチゴって病気にかかりやすくて。
はんはんはん。
なので、その土に植えてしまうと、結構、病害にかかるリスクが大きくて。で、ヤシ殻だったら、菌があまり入ってない状態で植えることができるので、病害のコントロールがしやすい。のと、あとは、このココナッツの、まあ、殻の部分は、あまり、なんだ、栄養が入ってないので、育てるときに液肥でコントロールしやすいっていうメリットがあります。
え、液肥？
あ、そうです。肥料をこう、水に溶かしたタイプで栄養を上げていくんですけど、
あー、なんか、土にぶっ刺すやつみたいなやつですか。あれ違うかな。
まあそうですね。まあ、まあそれを、なんでしょう。ちょっとホースというか、まあそういうのでこう、流していくんですけど。
へー。で、それがもうそのまま吸収されて、一応の栄養になってる。
はい。ので、栄養のコントロールがしやすいです。その暑い、あんまりいらない時期にはちょっと薄くして流すだったりとか。そういうコントロールがしやすいので、うちは、その栄養のコントロールの部分と、病害を抑えるっていう部分で、土壌じゃなく、ヤシガラを使ってます。
ヤシガラって言うんだ、それ。
あ、そうなんです。
知らんかった、全然。いや、すいません、なんか僕全然、農業知識がなくて。
あ、いい、全然全然。
そうなんだ。確かにこれ、リン酸利用とか、そういう話じゃないですね、全然。
いや、そうなんですよ。
まあまあ、それは、
修論と。
そんな修論のやつそのまま使えるほど単純ではないのは分かってるんですけど。さっきの話聞いたらどうしてもリン酸あげたくなっちゃいますけど。
いや、ちょっとやりたくなっちゃいますよね。私もなんかどう絡められるかなって、虎視眈々と狙ってます。
まあなんか、それが直接甘くなるのに関係するかとかはまた別の話かもしれないですけど。
そうですね。
うん、
私、まあ土壌、まあ土壌で栽培されてる方も、農家さんにもいらっしゃるので、
はい、
そういうところで試すのも面白いかなって思ってます。その、リン酸の方は。
実際、これでいろいろ検討して甘いイチゴを見つけて販売してるってことだと思うんですけど。
はい、そうですね。
うんうん、
そう、イチゴって増殖の仕方がランナーイチゴからこうピョロッとこう出てくる茎みたいなのがあるんですけど、
ほうほう、
それが出ると、伸びると、それがまた新しい株になるんですよね。
え？いちごの？
そう、いちごから、
つるみたいなやつですか？
ひるひる、あ、そう、つるやつ、そうなんです。つるみたいなのが出て、はあ、で、それが大きくなるとまた新たな株になるんですよ。
え？それって、遺伝子一緒のやつですか？
そう、クローンなんです。
あ、クローンなんだ。
なので、1個でもいい品種ができれば、それをもう無限に増殖できるので。
ああ、それは。
そういう感じです。
それはいいっすね。
いや、そうなんです。
別に世代経ちゃうと、また味変わっちゃう可能性ありますもんね。
そうですね。なので、イチゴの育種はそこが面白いなと思ってます。1個でも見つければ、勝ちっていうか。
あと、それもコピーしまくって、ひたすら増やすみたいなことですか。
そういうことです。
へえ。ああ、それはなんかちょっとやりやすそうだな。
まあ、探すまでがもう、とてつもない労力なんですけど。
いや、まあまあ、そうなんでしょうけど。
でももう、ほんと見つけられさえすればっていう感じですね。
え、イチゴってどれぐらいかかるんですか？種植えてからできるのに。
まあ、うちの場合は種植え、まず交配して、種を取ってまくので1年かかるんですよ。
1年
で、それを、そうですね。結構、イチゴって大きくなるのにすごい時間かかるんですよね。
おぉ。
なので、1年目にまず、交配して種取って、で、株を作る。
うんうん。
で、それを2年目に、ちょっと試しに植えてみて、
うん。
で、どの子がいいのかなっていうのをちょっと探る。
はいはい。
で、それを次の年に、じゃあもうちょい増やして見てみようっていうので評価して、あ、じゃあこれはいいかもしれないっていうので、もうちょい規模増やして、あ、じゃあこれ本当にいいねってなったら、品種として登録されるっていう形になります。
ああ、じゃあもう年一チャンスなんだ。
あ、そうですね。年一です。
ええ、それはきついな。
あ、そうなんですよ。
え、それ、だからいっぱい数打たないといけないですよね。一年に一回しかないから。
もう何千ですね。
何千
何千を一回バーって植えてみて、で、そっから、まあ、10から20ぐらいいいのをピックアップして、次のレベルにアップするみたいな。
何千食べるってことですよね。
あ、でもまあ、何千の中には、そもそも、はい、あ、ちょっと株の状態が悪いなとか、
あの、
花があんま上がってないなっていうのがあるので、それを全部こう、取っ払ってって、いいのだけ残していく。
いや、なんかでも、それでも数百ぐらいは食べて、ってそうですけどね。
あ、そうですね。はい、すごい食べます。
むちゃくちゃイチゴ食べないといけない。へえ、そうやってやってんだ。
はい、いやでもなんかアイドルオーディションみたいで私はすごい楽しいんです。
アイドルオーディション。
どの、はい、どの子がいい子かなみたいな。
ああ、名前とかでも最終的に残ったやつは名前つきますもんね。
あ、そうです。最終的に残ったやつは名前がつきます。最初は数字とかでつくんですけどね。
途中経過も名前つけたくなっちゃう気しますけどね。そんなオーディションみたいなの言ってたら。
そうなんです、そうなんです。いや、逆にそう、私は一個に、何でしょう。思い入れがあっちゃうんですけど、本当は客観的に見なきゃいけないんで、うん、そこは頑張らなきゃなって思って。
いちごびいきしちゃうと、
いや、そう
なんです。ダメっすもんね、本来。
はい、推しを作っちゃいけないんです。
推し作っちゃいけないけど、でも推しが本当に最後まで残ったら推し増やし放題みたいなことになるな。
あ、そうですね。そういう感じで。私みんなに食べてもらえる。
面白いな。そう考えたら、アイドルオーディションでセンターの人見つけて、あとはもう全員センター増やしていくみたいなことですもんね。コピー作ります
ね。あ、そうです。そういう感じです。
ああ。この例えが合ってるかわからないですけど。
あ、いい。
そういうことか。
で、そう、さっきクローンで増やせるって言ったじゃないですか。うん、
はいはい。
そう。なので、一個でも、そのランナーが、海外に持って行かれてしまったら、もうアウトなんですよ。
ああ、コピー、違法コピーみたいなことですか？
あ、そうです。違法コピーされまくって、
ほ
う
ほ
う、もう収集がつかなくなってしまうので、そこはすごい、注意を払うべきところだなって思ってます。
え、それは、実際じゃあ見つけたやつをなんか登録かなんかして、他のところじゃ、栽培しちゃダメですよ、みたいなことですか？
そうですね。まあ、先に、こう、登録する前に、ちゃんと海外で取っておくだったりとか、あとはもう、早く見つけるしかないんですけど、うん、持っていかれてしまったら。
持っていかれることあるんですか、そんな。
あ、でも結構ありますよ。持っていかれてしまった品種たちは。
あ、勝手に？
そうなんです。勝手に。で、勝手にも販売されているっていう事例はやっぱあるんで、
それ大問題っすよね。なんかせっかく何年もかけて作って、まあ本来多分適正な価格設定されるけど、
うん、
勝手にコピーし放題だったらめっちゃ安く売られちゃいそうっすもんね。
いや、そうなんです。 なので、本来入るべき収入がうちに入ってこないっていう。
ああ、それは結構問題だな。でもなんかそれ守るのも難しそうだなっていうのも。
いや、そうなんですよね。確かに。
家とかって、いちご作れるでしたっけ？いちごのって普通に作れるのかな？
あ、でも作れると思います。
ああ。あんま見たことないだけかもしれないな。まあでも病気になりやすいんだったら結構難しそうですけどね。素人がやるの。
ああ、でも、家庭菜園でやってる人とかだと、やっぱなんか古い品種だと結構病害に強い品種とかはあるので、そういうのだと、育てやすいかもしれない。
ほうほうほう。まあでも、お店とか、そのちゃんとした品種のやつは病気弱かったりとか、でもその分美味しいみたいなことっすよね。
そうですね。はい。まあ育て方にもまあよるんですけど。
なんかイチゴ食べたくなってきたな。
いやでもそう、私は職業柄でこう例えばいちごのパフェだったりとかケーキあるじゃないですか。で、はい、それを見るとこれは何の品種だろうっていうのをすごいキキイチゴしちゃうんです。
キキイチゴ当てれるんすか？
いやでもただ推測して満足して終わるんですけど。
答え合わせなかなかできないですよね。
なかなかできないんですよね。でもやっぱり、いちごって、各都道府県で、それぞれの品種を持ってるんですよね。なので、日本って、今、登録が切れてないいちごをちょっと調べたんですけど、220種類ぐらいあって。
そんなにあるんだ。
いや、そうなんです。なので、結構この地域柄が出るので、この地域で出てるので、この時期だったら、で、このフォルムと大きさだったら、これかな、みたいな。そう。なので、スーパー行った時に、結構場所で、販売されてるイチゴの品種が違って、そこはすごい面白いなって思ってるポイントです。
ああ、確かにそんだけあったら結構バラエティありそうですね、置いてるやつも。
そうなんですよね。
なんか僕が去年、たまたまなんか、ツイッターかなんかで見たのが、
はい、
なんかイチゴの表面のつぶつぶ、僕ずっと種だと思ってたんですけど、うん、種じゃないっていう話ありませんでしたっけ？あれ、種じゃないですよね、あれ。
あ、でも一応、まあ、なんでしょう。種ではあります。あ、なんか、まあ、そうかって呼ばれるものではあるんですけど、でもあれを植えると、芽が出てきます。
ああ、だから、あのつぶつぶ自体が種っていうか、あれが、あれのさらに中に種が入ってるみたいなことじゃなかったっけ？
そうなんです。あ、そうです、そうです。
あれ果実なんですよね、だから。
そう、果実なんです。
あのつぶつぶ。
はい。
去年知りました、僕。
ああ、いや、結構意外ですよね。
意外ですよね。絶対見た目種じゃんって思ってたのに。
はい、そう、なので、皆さんが食べてる、赤いジューシーのとこは、硬くって呼ばれてるところが膨らんでるんです。うん、
だから、果実ではない。
そうなんです。
っていうことか。
植物学上は果実ではないんです。
うん。
面白いですよね。
僕が知ってるイチゴの知識、それがマックスっす。それぐらいだな。あと全然ココナッツの話も知らなかったし。
あ、いい。そう。で、イチゴの栄養面で言うと、まあ、ビタミン C がすごい、はい、まあ、豊富っていうのもあるんですけど、食物の中でも葉酸がすごく多くて。
へぇ。
それ、妊婦さんとかには、イチゴを取っていただきたいなって私は思ってます。
まあ確かになんか栄養豊富なイメージはあるな。
まあ、イチゴだと、やっぱりつわりがあっても食べやすいものでもあるし、うん、添加物とか、そういうものも含まれていないので、安心して食べられる。で、かつ、葉酸が取れるものなので、いいのかなと思ってます。
いいですね、イチゴ。
はい。
ちなみに、もともと、イチゴが好きでメーカー入られたんですか？
いや、そこがいろいろわけがあって、はい、話すと長くなるんですけど。
はい。聞いて大丈夫だったら。
はい、あ、はい。全然大丈夫なんですけど。そう、大学時代に私は結構、いろんな農家さんだったりとか、回ったりとか、うんうん、あと海外の農家さんのとこ回ってたんですけど、で、その中で、まあ、そういう経験してるよっていうのを知った先生が、ロシアのウラジオストクで、イチゴを作るプロジェクトがあるから、やんないって言われて。
すごい誘いっすね、それ。へぇ。
そう、じゃあ、もうやりますって言って、参加したんですけど、その時にお世話になったのが今の会社なんです。
はい、あ、じゃあ実際ロシアで最初にじゃあ関わったんですか？
はい。
へぇ。
そうなんです。まあ、ロシアに行く前に、まず、今の種苗会社で、はい、栽培のこととか教えていただいた後、実際にロシアに 2ヶ月ぐらい行って、いちごを育てたっていう。
むちゃくちゃ寒くなかったですか？
あ、でも、5 5月とか、5月から7月だったので、北海道ぐらいの気温。
ああ、そっか、それぐらいだったらまだあれなのか。
はい。
むちゃくちゃ寒いと思うんで、普通、冬だと。
いや、そうですね、冬だと。
うん。たまたまロシアで栽培するみたいな感じだったんですか？
そうなんです。まあ、ここのこともあって、まあ、その、イチゴでこう、ロシアと日本が仲良くなろうみたいな目的もあって。
へえ、そうなんだ。
あと、やっぱりロシアは涼しい気候で、あと、そのイチゴもロシアで需要があるので、じゃあちょっとロシアで作ってみようかっていう感じでした。
まあ、今ちょっとロシア大変ですけどね。
いや、そうなんです。
うん、
なので、私が行ったのが2019年だったんですよ。
うんうんうん、
で、その年の2月からもコロナがあって、で、今こういう状況なので、まあ、行ける最後のタイミングだったなって思います。
うん、そうっすよね。もう今行けないですよね。
いや、そうなんですよ。なんかね、すごい残念なんですけどね。
うん、なんかそう考えると、なんかイチゴ業界にとってもなんかすごい悲しいなっていう感じですね。
そうですね。
うん、
ちょっとロシアで日の目を見なかったって。
イチゴで交流があるなんて知らなかった。
いや、実はそうなんです。
で、それがあったから、今、そこで。
そうですね。なんか最初そのプロジェクトに、関わった時は別に就職しようかなとは思ってなかったんですけど、
うんうん、
まあ、修士進んで、じゃあ次、進路どうしようかって思った時に、あ、やっぱあの会社の雰囲気良かったのと、育種面白いなっていうのがあって。やっぱその修士で土壌を勉強したので、じゃあ次は、うん、植物のことをちょっと知りたいなって思って、この業界に入ったっていう感じです。
そうなんだ。でもなんかいいっすね。その、僕はあんまりその農業系の仕事、そんなに詳しくないんであれですけど、なんか一個の食べ物突き詰める感じというか、極めるみたいな感じで、なんかそういう面白さありそうだなって思いました。
いや、そうなんですよ。
うん、
で、うちの、はい、会社が本当にイチゴに特化してて、まあその いちごの、うんうん、まあ育種開発もするんですけど、まあそれの苗を売って、うん、で、それを生産者さんに作ってもらって、で、それを買い取って販売までやってるんですよね。
はい、へー、あ、じゃあもう全部やってんだ。
いや、そうなんです。で、あとはその自社品種を販売するのもそうなんですけど、はい、イチゴを周年でこう取り扱うっていうことで、冬とかだと、全国からイチゴを買い集めて、うんうん、クリスマス用に出荷したりとか、そういうのもやってます。
へえ、すご。え、じゃあ食べてるかもしれないな。クリスマスケーキに乗ってるイチゴとか。
あ、かもしれないです。
ってことっすよね。ちょっとなんか、ケーキばっかりに目いっちゃいますけど、イチゴも。
いや、そうなんです。なので、クリスマスはすごい繁忙期です。
確かに忙しそう。ケーキ屋さんと、イチゴ業者は忙しそうだなって、なんとなく思ってましたけど、
ね、
実際やっぱイチゴ業者も忙しいんだ。
忙しいですね。
そうなんだ。ちょっと今年のクリスマスは、いいイチゴが乗ったケーキ食べようって思いました。
ぜひ。
めちゃくちゃ雑なまとめだけど。あと、お仕事以外にも、はい、なんかちょっと農業系のこととか、そういったこともやられてるっていうことでしたっけ？
そうです。はい、はい。そういう感じです。やっぱり、学生時代に農家さんのとこに行く中で、やっぱ農業すごい面白いな。なんか農家さんってすごく面白いなって思ったんですよ。やっぱり農家さんって、うんうん、本当に研究者だなって思ってて、この収量差だったりとか、美味しさを追求したりだったりとか、
うん
う
ん、
すごい あとはもう機械も自分で作っちゃったりとか、なんか、すごい技術力あるなっていうのとか、あとはどういう思いで作ってるかだったりとか、
うん、
あとは、ま、単純に作業が楽しいなって思って行ってるんですけど、
うん、
そう。でもやっぱり、農業の課題として、やっぱ人手不足が深刻だったりとか、後継者不足っていうものが。
まあ、言われますよね、はい。うん。
そう、私今まで後継者不足ってあんまりピンときてなかったんですよね。今まで行ってた農家さんって、基本的には後継者さんがもうやられてることが多くて。
ああ、じゃあ結構若い人が多かったんですか？
あ、そうなんです。多かったんですけど、うんうん、最近私の友達が、農業研修生の子がいるんですけど、
はい、
その子の研修先の方がちょっと病気をされてしまって、
うんうん、
で、ちょっと農業を1年間ぐらい休まなきゃいけないってなった時に、後継者がいない。はいので、後継者である私の友人が、じゃあ、今後その農場どうしようかっていう局面に今立ってて。
え？研修できたのに？
あ、そうなんです。 なので、やっぱそういう中で、やっぱ人手不足とか後継者不足って本当に深刻なんだなっていうのを思ったんですよね。
放置できないですもんね。
はい、そうなんですよ。で、まあ、そんな魅力あるけど、人手が今足りてないっていう農家さんの解決をしたいっていうことで、今、友人がやっている農家さんのところで、ワーケーションを行うっていう、うん、ノーライフ、まあ略してノノノって呼んでるんですけど、その事業に今、携わっております。
へぇ、実際どんなことしてるんですか？
まあ実際は、農家さんのところで、3から4時間、まあ主に午前中なんですけど、作業をしていただいて、
うん、
で、午後は、何でも、まあ自由時間、その趣味に費やしてもいいし、観光してもいいし、テレワークしてもいいし、
うんうんうん、
で、参加者さんのそのお手伝いに対して農家さんは宿泊場所だったりとかネット環境だったり、あとはまあちょっとした作物のお礼だけで人手不足を解消できるっていうサービスになってます。
へえ、あ、そんなのあるんだ。
いや、そうなんです。まあちょっと走り出しではあるんですけど。
あ、じゃあそれはもうずっとそれをやるってわけじゃなくて、この時期だけやりますとかもありってことですか？
あ、そうですそうです。なので、本当に土日に行きたいだったりとか、ゴールデンウィークだから行きたいっていう利用をしていただくっていう形になります。
へえ。なんかちょっと、ちっちゃい頃に体験農業、
はい、
農業体験みたいなのはしたことはあるんですけど、大人の農業体験みたいなことっすよね。
あ、まあそういうことですね。
面白そうだな。やっぱり
はい。都会の人ってなかなか、農家さんのとこちょっと行ってみたいけど、うん、なかなかこう、関わる機会ないなっていう人多いと思うんですよね。あとはちょっと都会の喧騒を離れたいなっていう人だったりとか多いので、そういう人をターゲットに。
そう、うんうん。
はい。で、あとは、そう、私的に、そう、研究者とこのサービスってすごい、親和性高いんじゃないかなって思っていて。
ほうほうほう。
そう、私も実際やっぱ研究やると、研究室に本当にこもりっきりになるな。
はい。あ、そういうことか。
っていうので。あ、そうです、そうです。
休みの日に。
あ、そうです。
ちょっと自然に触れようみたいなことですか？
そんな感じですね。例えば、
確かに、
はい、はい。その、やっぱ光全然浴びないなって思ってたので、でもそういう時に、休日に農家さんのとこ行くと、すごいやっぱ体も動かしますし、太陽の日も浴びれるので、すごいリフレッシュになったんですよね。
そういう時聞くといいな。
はい。で、例えば、その研究者同士で、農家さんのとこ行ったら、午前中にこう農作業とかしながら研究の話をして、うん、じゃあ午後は、じゃあ A 論読んだりとか、研究の話したりとか、あとはちょっと調査に行ってみようかっていう使い方もできるのかなって思ってます。
それこそ、フィールドワークとかやってる人だったら、なお親和性高そうっすよね。
そうですね。
その土地でなんか調べるとかもできるかもしれないし。
その農業関係の、こう、例えば農機具使ってる会社さんだったりとか、あとはその農、うん、今後農業にこう参入したいなっていう企業だったりとか、
うん、
そういうとこ、方たちは、やっぱりなかなかこう現場を見てからっていうのがやっぱ求められると思うので、こういうので、こういうののサービスを使って現場を見て、上で、こうそこでディスカッションして、開発したら、より、こう、現場に即したものができるんじゃないかなと思ってます。
すごい。もうそれ、お友達と二人でやってるんですか？もうちょっと人いる？
あ、でも、まあ、今は大体、まあ、5名ぐらいで今やってて、でもメインでやってる子が二人で、私は、うん、ちょっとお手伝いっていう形で関わってます。
へー、そうなんだ。確かにな、はい、その、研究者とマッチしてるは面白いな。あんま考えたことなかったけど、その休日に農業してみようみたいな。なかなかないけど、確かに面白いな。
やっぱなんか、研究のことだけ、私も考えがちだったんですけど、修論の時。でもそれだとやっぱ煮詰まっちゃうこと多いなって思ってて。逆にこう、農家さんのとこ行って作業してる時の方が、あ、こういうアイディアもあったか、みたいな、生まれやすいのかな。
へぇー。そうなんだ。それは、まあなんか北海道の近いところだったら、普通に、まあ、行ければいいってことっすよね。
あ、まあ、そうですね。はい。うん、あと、まあ、今、受け入れ農家さん結構全国に今50カ所ぐらい増えてきてはいるので。
ああ、もう結構そんなにあるんだ。
そうなんです。今、徐々に増やしているんですけど。
すご。すごいですね。
はい。そう、農家さんって、もう今本当に高齢化が進んでいて、うん、なので、多分20年後って考えると、その、今、 65歳以上の方が多いんですけど、まあ、その人たちがリタイアしてしまうってなったら、農家さんの数がもう5分の1程度になってしまうんですよね。
うん、5分の1か。はあ、いや、
そうなんですよ。
うん、
はい。なので、やっぱ農業を農家さんだけが担うものじゃなくて、
うん、
国民全体で担っていけるものになったらいいなと思っているので、まあ、こういうサービスを利用したりとかして、より、うん、皆さんにとって、こう、農業が身近なものになったら嬉しいなと思います。
うん、なんか今日通していろいろ話聞いたら、全然知らないことだらけだし、うん、まあ農業って本当研究だなっていうのはよく分かりましたし、なんかそうなると、ちょっと身近なこととして捉えられるかなとか、
はい、
僕自身今そんな感じしてて、
はい、あ、嬉しいです。
どうしてもなんかやっぱ遠い話に聞こえちゃうんで、
うん、
その、ただただその、あ、農業大変だな、みたいな感じのニュースとかは見るんですけど、うん、でもこうやって話聞いたら、ああ、なんか面白そうだな、みたいな感じで、
う
ん、いや、そう思ってくる人が増えたらいいっすね。
やっぱこう、ただこう、スーパーに売られている野菜を購入するんじゃなくて、うん、やっぱりそれがどういう過程でできてるんだな、とか、農家さんこういう思いなんだなっていうのを、知っていただいた上で食べるとやっぱ美味しいのかなと思います。より、
うん、なんかそれでまあみんなで田舎で集合っていうのをいきなりハードル高いかもしれないんで、
うん、
まあなんかここの農家さんで作ったやつですみたいなやつ最初食べてもらって、それでこういうの、はい、こういうサービスもやってますみたいな感じで宣伝したら来てくれる人増えそうだなとか思いましたけどね。
そうですね。
いや僕はもうとにかくイチゴが食べたくなりましたとりあえずイチゴ食べたくなりましたね。
ぜひ、もう旬なので。
ちょっと今度また買って、あと夏、
はい、
これあれですか？ネットでも買えるやつですか？スーパーでも置いてます？
あ、でもスーパーはあんまり置いてないかもしれないです。やっぱそのケーキ用とかで出すことが多いので。
ああ、そっかそっか。
そうなんです。なんですけど、はい、うちのイチゴは、一番最初に取れる果実が、50グラムから40グラムってすごいでっかい果実が取れるんですよ。
うんうんうん、
で、それを、デパートだったりとか、ギフトだったり、あと、ふるさと納税としても今出してます。
めっちゃいいじゃないですか。ふるさと納税あるんだ。
いや、そうなんです。
買おう。
あ、ぜひ、ありがとうございます。
買いたいな。イチゴ買えるんだ。買おう、今度。
はい。
いいこと聞きました。はい、ありがとうございます。そんなとこですかね。
はい、そんなとこです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。なんかいろいろ最初の修士の研究の話から、まあ、イチゴの話と、あとなんか最後農業全体の、もう農業界みたいな話でしたけどね。いや、でもなんか実際そういう地に足つけてする仕事って、結局最後残るというか、一番大事じゃないですか。
いや、そうですね。
まあ今いろんな仕事ありますけど、なんかそういうのやる人、うん、興味ある人はね、なんかできたらいいっすよね。うん、
はい、うん。本当に思います。
うん。いや、なんかこうやって実際話聞けて、聞いて興味持つ人もいるかもしれないんで。はい。いや、ちょっといろいろ今日聞けて面白かったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。すいません、はい。ちょっと拙い話だったかもしれないんですけど。
あ、いえいえいえ。もうちょっとこれからは土の中は宇宙だっていうのと、あと、土壌の中の菌もすごいんだなっていうのはちょっと覚えて土を踏みしめて歩いていきたいと思います
。はい。
はい。はい。ということで、はい、今回のゲスト、まめさんでした。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
ここまでお聞きいただきありがとうございます。サイエンマニアはあらゆる分野のゲストを招き、ディープでマニアな話を届けるポッドキャストです。番組に関する情報は X など SNS でも発信しています。感想はハッシュタグサイエンマニアやポッドキャストの説明欄にあるお便りフォームよりお願いします。またサイエンマニアでは出演していただけるゲストを募集しております。こちらについても X の DM や概要欄のメールアドレスよりお送りください。それではまた次回ありがとうございました。